15番磯部佳代でございます。議長のお許しを得ましたので、本日は2つの質問をさせていただきます。まず1つ目は、主要農作物種子法廃止後の状況と今後についてであります。戦後の日本で米や大豆、麦などの種子の安定的な生産供給を都道府県に義務付けてきました主要農作物種子法の廃止法が昨年可決成立し、今年の3月末日に廃止されました。国土が南北に長く、同じ県でも平坦部や山間部が入り乱れ、多様な農業が営まれている日本では、多様な品種の開発と緻密な種子の生産管理が不可欠で、これは公的事業だからこそ可能だったと言えるのではないかと思います。これからもこの温暖化への対応など、まだまだ研究開発のための公的公金の拠出根拠として必要な法律だったのではないかと私は思っておりますが、種子法は廃止されてしまいました。この種子法の廃止によりまして、種子の安定供給に関する県の法的義務がなくなったことや、同時に制定されました農業競争力強化支援法の第8条第4号の効力から、県は種子事業の予算根拠を失い、徐々に種子事業から撤退するのではないか、公の資産であった種子が民間に流出して、特許をかけられてロイヤリティを払わなければ使えなくなるのではないか、種子ビジネスが一部の多国籍企業に独占されれば、農家は企業の売りたい、作らせたい種子を買わざるを得ず、その結果、消費者の選ぶ権利も狭められてしまうのではないか。また、遺伝子組み換え作物の種子が、肥料や農薬、いわゆる殺虫剤や除草剤とセットで普及するのではないか、などなど、最近は消費者である市民から不安の声が寄せられます。県の仕事を規定したものだったので、ということもありますが、私自身も最近まで種子法が廃止されたことも、なぜ廃止されたのかということも、恥ずかしいことですが知りませんでした。下野市も農業につきましては、政策的に大変重要な位置づけになっておろうかと思います。その産業を市民も理解しなければなりません。本日は、とりあえず不安に思う消費者、市民に代わりまして、法廃止後の栃木県及び下野市の状況と今後のことについて伺いたいと思います。2つ目は広報下野アンケート結果についてです。広報下野8月号におきまして、広報下野アンケート結果が発表されました。配布状況や内容について市民の意見を聞こうとされたことは、評価に値することと思います。しかし、21% 回収率の集計結果を全世帯の状況と受け止めているのか、あくまでも回答者4600世帯のまとめとしているのか、紛らわしいので伺いたいと思います。1です。市内全戸は2万2000なのか。2です。 85.3% の世帯が自治会を通して広報誌を受け取っているということになっていますが、自治会加入世帯が66.6% なので、市内全世帯ではこのように高い数字にはならないと思います。3です。 96.4% の世帯が何らかの形で市からの情報を入手しているとの結論になっています。全世帯について言っているのか、そうでないのか。4です。市は結論を、広報誌の配布方法は現状のままとしました。今回のアンケート結果を全体の状況と受け止めたということになりますでしょうか。5です。広報誌を必要としているが入手できない世帯があることが分かりました。また自治会加入率の低い集合住宅には実態としてほとんど届いていないかと思います。市民生活ガイドブックの配布に変えると、この人たちに対しては市民生活ガイドブックの配布に変えるということになりますでしょうか。 丸六です。入手していない理由の中でその他の分量が結構ありました。その他の内訳は何だったのでしょうか、伺いたいと思います。丸七です。今後目指すとした満足していただける紙面とはどのような紙面と分析しているでしょうか。質問は以上でございます。よろしくご答弁のほどお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
磯部議員のご質問にお答えいたします。ご質問の第1点目、主要農作物種子法廃止後の状況と今後の方針についてお答えいたします。議員からのご説明もありましたが、改めて、主要農作物種子法についてお話をさせていただきますが、戦後の食料増産という国家的要請を背景に、農業の戦略物資であった稲、麦、大豆の優良な種子の生産及び普及を促進することを目的として昭和27年に制定されたものであります。この法律等の効果もありまして、稲の生産は拡大し、米の供給不足は解消されましたが、その後食生活の変化に伴う米消費の減少により供給過剰となり、生産調整が行われるなど、米等を取り巻く状況も大きく変化しております。種子法により都道府県において、事件の気象土壌条件などの特性を踏まえて、事件自らの県で普及すべき推奨奨励品も品種を選定し、合わせて種子の安定供給に責任を持つことが定められており、これにより地域での安定した品質の種子の供給が行われてきたところであります。都道府県においては種子法によりまして、自ら開発した品種を優先的に奨励品種に選定することができる状況にありまして、一方で民間企業が開発した品種は都道府県が開発した品種と比べて特に優れた形質がないと奨励品種には選定されにくい状況があります。また都道府県が開発した品種は民間企業が開発した品種よりも安価な価格で提供することが可能となることから、民間企業が種子生産に参入しにくいという状況があります。このことから、我が国の農業の国際競争力の強化に向けて官民の総力を挙げた種子の開発供給体制を構築するため、種子法を平成30年3月末日をもって廃止することに至ったものであります。種子法廃止後の都道府県の役割としては、これまで実施してきた稲、麦類及び大豆の種子に関する業務のすべてを直ちに取りやめるのではなく、種苗の生産に関する栽培技術等を民間業者へ提供することとされております。また民間業者への種子生産への参入が進むまでの間、地域における種子の生産や供給の状況を的確に把握し、それぞれの実態を踏まえ必要な措置を講ずることが要請されております。また種子法廃止法案成立に際しては、付帯決議として引き続き交付税などの財政措置などにより、従来の都道府県の種子生産にかかる取り組みを支援するよう努めることが決議されております。種子法廃止のメリット といたしましては、民間企業が種子生産に参入することを促進し、適正な競争のもと、国際競争力のある良質で安価な種子の供給が可能となるとされております。その一方、デメリットといたしましては、種子生産が民間に委ねられた場合、議員がご指摘のようにロイヤリティを支払わなければ種子が使えなくなることや、種子の独占が進み、企業が売りたい種子しか購入できなくなるなどの種子の私有化が進み、農家にとっては何を作るのかを、消費者にとっては何を食べるのかを選択することが困難となる恐れがあることなどが挙げられております。以上を踏まえまして、県と本市の状況と今後の方針についてお答えいたします。栃木県におきましては、種子法の廃止を受け、主要農産物の種子供給の在り方検討会を設置をし、今後の種子供給の在り方について検討を行い、種子法廃止後も普及すべき品種を明確にする取り組みや、原種生産の業務を継続することを基本に、種子供給の在り方について検討を続けるとしております。これを受けまして、これまで種子などの生産を担ってきた栃木県農業協同組合中央会や、各農業協同組合などで構成をする栃木県米麦改良協会は、種子の生産と供給を平成30年度については従来通り継続する方向となりました。これらのことから、下野市においても当面の間、種子の安定供給が行われることから、種子の価格高騰、急激な米米麦等の価格変動等は起こらないものと考えております。本市としては、種子法廃止に伴う国県や関係機関の動向に注視し、本市の農業や市民への影響について関係機関と連携しながら留意してまいりたいと考えております。続きまして、ご質問の2点目、広報下野アンケート結果についてお答えをいたします。広報下野アンケートは、市民の皆さんに市の情報をお知らせする重要な手段である広報誌がどのように届いているか、また市民の皆さんがどのようなご意見をお持ちなのかを再確認し、今後の広報誌作りに生かすことを目的に実施いたしました。アンケートの配布方法は、市民生活において重要な市のサービス等の概要をまとめた広報下野保存版と一緒に、郵便局のタウンプライスによる配布といたしました。なお、郵便局では配布できない自治医科大学校内については、自治医大等に配布を依頼いたしました。まずご質問の1点目、市内全戸は22,000なのかとのご質問についてお答えいたします。今回の主な配布方法であるタウンプライスとは、日本郵便株式会社が行う扱う配達地域指定 U メールでポスティングを行うサービスであります。今回のタウンプライスによるアンケートの配布では、2世帯住宅、老人ホーム、社員寮など専用の郵便ポストを設置していない世帯には配布されておりません。タウンプライスで配布した 21,415 部と、自治医科大学に配布を依頼した部数合わせて 22,465 部の配布となっております。次にご質問の2点目、85.3% の世帯が自治会を通して広報誌を受け取っていること、自治会加入率が 66.6% であり、市内全域ではこのような高い数値にならないとのご質問でありますが、 今回のアンケートにつおいては4619世帯配布数の約 21% の方にご協力をいただきました。そのうち自治会を通して広報誌を入手していると回答された方が 85.3% であったという結果であり、市内にお住まいのすべての方の調査結果ではありませんが、ご協力いただいた方の貴重なご意見と受け止めております。次にご質問の3点目、 96.4% の世帯は何らかの形で市からの情報を入手しているとしているが、全世帯について言っているのかとのご質問でありますが、アンケートに回答いただいた世帯のうち 96.4% の世帯から何らかの形で市からの情報を入手しているとの回答があったところであります。今回のアンケートは4619世帯からご回答いただいたものでありまして、調査の信頼性を十分に満たすサンプリング数であると認識しております。次にご質問の4点目、今後の配布方法は現状のままと結論付けたことについてのご質問でありますが、今回のアンケート結果を踏まえ、地域に根ざした基礎的な団体である自治会を通して配布することを基本としたいと考えております。未加入世帯への配布方法につきましては、コンビニエンスストアや金融機関、公共施設等への備え置きや市ホームページの活用、外出が困難な世帯に対しての広報誌郵送制度の活用など、誰もが情報を受け取れる環境づくりを進めてまいります。また市民生活に便利な情報を掲載した市民生活ガイドブックを毎年全戸に配布し、その中でさまざまな広報誌の入手方法があることをお知らせし、合わせて自治会への加入促進を図ってまいります。次にご質問の5点目、広報誌を必要としているが入手できない世帯や集合住宅への対応についてお答えをいたします。先ほど申し上げましたように、自治会より配布されていない世帯についてはさまざまな方法で容易に受け取れる環境づくりを進めております。今後も市民生活ガイドブックなどを通してこれらの方法をお知らせし、必要としているが入手できない世帯をなくすように努力してまいります。集合住宅にお住まいの方への対応につきましては、下野市広報誌の集合住宅への配布に関する要項により、集合住宅の大家さんや管理をされている方に対して広報誌の配布依頼を積極的に行っているところであり、管理人の方のご協力により配布をいただいております。次にご質問の6点目、入手していない理由その他の内訳についてのご質問にお答えいたします。入手していない理由としてその他の欄に記載があった理由といたしましては、広報下野の存在を知らなかったや、集合住宅などに住んでいたり自治会に入っておらず配布されない、置いてある場所や入手方法がわからない、実家や公共施設金融機関で読んでいる等のご意見がありました。市民生活ガイドブックを毎年全戸配布することにより広報誌も付けを知っていただき、広報誌の重要性をご理解いただき、多くの方に手に取っていただけるよう努力してまいります。次にご質問の7点目、満足していただける紙面とはどのような紙面かとのご質問ですが、今回のアンケートで広報誌の満足度や読みやすさについても回答いただいております。満足していない、読みにくいとの回答がそれぞれ 約 4% となりました。そのためより満足していただける候補紙とするためには、欲しい情報が確実に掲載され、市内のイベントや地域の出来事などの身近な情報や、その時々の旬な話題を提供し、必要な情報がすぐに見つけられることが重要であると考えております。また読みやすさや見やすさも満足度の重要な要素であります。そのため、まず来月の1日に発行する広報下付10月号において、レイアウトの見直しを行います。今回は紙面のレイアウトを横書きとして、裏表紙にイベントカレンダーを配置するなどの工夫をさせていただきます。今後ともより読みやすい紙面作りを心がけ、市民に親しまれ、手に取って読んでいただける、そしてより関心を持っていただき、多くの方から必要とされる広報下付を目指してまいりたいと考えております。
磯部佳代君。
ご答弁ありがとうございました。もう少し質問させていただきたいと思います。まず一つ目の、主要農作物種子法廃止のことについてなんですが、今市長のご説明の中、ご答弁の中で、国際競争力の強化っていうお言葉ございましたけれども、これはどういうことなのかっていうのを伺いたいんです。ちょっと外れるんですけれども、どういうことなんでしょう。
広瀬市長。
問い合わせてちょっと聞いた中でその話がありまして、私の方も意味が分からなかったものですから、再度聞き直したところによりますと、非常に今日本のお米、特にお米なんですけども、東アジア諸国に評判が良いということ、そしてそのお米が欲しいという話が出てきておるということで、それらについて、日本の、民間企業がこういったものをしっかりと自分たちで、作れるようになれば、民間の方から外に打って出ることができるということの回答をいただきました。ただ我々が心配なのは、逆に外国資本の方が大きいんじゃないのか、向こうに凌駕されてしまうんじゃないかという話をさせていただいたんですけれども、これは県と、それからあとは、国の方の機関の方に話を聞いてみたところ、いや、とりあえずまずは国内で今まで生産してきたような状態を保護できるような形で民間にその権利を回していきたいというのが主な趣旨だということでの国際競争力という話だというふうに伺いました。
磯部佳代君。
ちょっとこのことでやり取りを長く続けるつもりはないんですけれども、政府のこの何でしたっけ、農業競争力の強化、農業競争力強化支援法の趣旨なんかを確認しますと、結局日本で米が余るようになった、もっと食料を増産して皆さんに食料を確保しなければならないという、その時をもう脱出して米が余るようになりました。しかし日本のお米は外国に売るには高すぎるのではないかと私は考えましたね。で、国際競争力というのは外へ売れるだけの価格に下げたものをもっと作るべきなんではないかという考え方があるのじゃないかなと思ったんですけれども、市長のお話ですと種子そのものを売っていくという格好になっていますが、ちょっと後でまた確認したいと思います。で、もう一つあれなんですけれども、今回種子法が廃止になりました。そして種子法が廃止になったと同時に農業競争力強化支援法というのができて、今まで築いてきた県が築いてきたその 種子に対する知見ですね、知財、そういうものを民間に譲っていけっていうふうになってるんですね。それはまあ、何ですか、払い下げていくのか、ただでお渡しするのか、ちょっとその辺は分かりませんけれども、そうしていけということがですね、もうこれはっきりと農林水産事務次官の方から通知として来ています、29年11月15日に。そこを読んでいますと、これからまあそんな4、5年ではない、もうちょっと長い時間をかけて、種子の研究開発と製造については、完全にこれ、県や国の機関から民間にこう、スライドしていくということなのかどうかっていうのをね、伺いたいです。つまり、何年かかけてその完全に入れ替わっていくのかということですね。ここ数年はきっと今の体制が続くと思いますけれども、政府が目指しているのは、そうじゃないということが、この次官の通知ではっきり分かるのですけれども、そういうことなのでしょうか。県議会ではないので、大変申し訳ないと思っていますけれども、お伺いしたいと思います。
産業振興部長。
はい、ただいまですね、農業競争力強化支援法の中の、まあ、8条の第4項の中で、確かに種子法においてはですね、まあ、これまで、生産に関していた知見を、まあ、民間へと移行していくんだということが謳われております。まあ、これを受けて基本的に現在栃木県においてもですね、まあ、在り方検討会、まあ、今後法律がなくなったことによってこの種子をどんなふうに守っていく、まあ、いわゆる、まあ、米と麦と、まあ、大豆に限ってますけれども、まあ、これどう守っていくのかというところがあります。でその中でその民間への移行というのは一つは考えておりますが、まあ、その中で契約をしていくところがあって、そこは国がまたサポートしながらですね、まあ、情報を得つつやっていくというような流れでいくというような話では伺っております。まあ、これがその期間が果たしてまあ、いつになるかというところについては、ちょっとまあ5年、10年スパンなのか、またさらに長くなるのかというところについてはですね、ちょっと分かりかねる部分があるかというような状況ですね。